こんにちは、泉です。
こんにちは、小太郎です。
山大好きな2人が山大好きなあなたに送る山にまつわる番組、ラジオマウンテンマウンテン。
この番組では山にまつわるさまざまなアクティビティや話題についてざっくばらんに話していきます。
はい、今週も始まりましたラジオマウンテンマウンテン、26座目でございます。
ございます。
ございます。いやー、疲れました。
お、え、
私
何に、人生、
人生にも疲れてるかもしれないね
あれ、マジっすか。なんかネガティブだな。
いやーね、ちょっと先日クライミング行ったりとかもして、
うん、
見事に筋肉痛で、
おお、
ちょっとね、体の衰えを感じる今日この頃
え、俺とちょっと離れてるはずなんだけどな。
離れてる、まあ言うても、
まあまあまあ、ね、まあ、あの、
アラサーですから。
まあそっか、まあ衰えをね感じ始める最初の段階かもしれない。
うん、よくね、ガクっていくよってみんな言うじゃん。
ガクの、あのね、ガの一画目を書き始めたぐらい、うん、まだでも。
あ、本当？
うん、で俺が多分3画目ぐらいを書き始めたぐらいで、もうちょっといくと多分急になんか空通り越してちっちゃいつみたいな、なんかマジで一気に書くかなってなるんだと思う。
ああ、じゃあもうだいぶコタさんは来てる。
あ、いやいや、まだこれから、そのなんていうの、浅瀬から、あのと、なんていうの、沼津湾をイメージしてほしい
沼津湾をイメージ、はい、
あのちょっとだけ浅くて、その後すぐドーンってさ、うん、海底が深くなるじゃん。
ああ、なだがね。
そうそう、多分ね、その感じの、俺はちょっとまだ崖の2歩手前ぐらいにいるんだと思う。
ああ、じゃあ今かなり遠浅なところに立ってるんだ。
そうそうそう、と思ってますね。あの、まだ、その、やらなかったらやらないだけ落ちてるだけで、
うん、
やっても落ちるに達してないから。
ああ、そっか、それ次そのあれがあんのか。
そうなんですよ。そうらしいんですよ。
ああ。やば。
それをね、聞くとね、なんかね、俺もうダメだわってちょっと言いづらいなってなっちゃう。
まあ、そうですね。なんか、ごめんなさい。あの、まだ一画目を書き始めてない人間がちょっと。
まあまあ、でもあのね、入り口には入って、りつつあるとこということでね。
まあそうね。なんかその
疲れてらっしゃると。
うん。最近まあね、私仕事ですけど、ちょっと引っ越す案件がちょっとあって、うん、
まあ、ね、じゃあその準備で。
そうそうそうそう。あの、別にまだ物を動かしてるとかじゃないんだけど。考えることが多いのと、いろいろ手続きをなんつうの、やることが多い。
あ、電気、水道、ガス、次のネットとかそういうこと？
そう、あと転出、転入やら。
ああ、役所系ね。
とかね、いろいろ、あと、なんだ、いろいろ自分が入ってるサービスやら、金融機関やらのさ、こう、住所変更だったりとか。
はいはい。
もう全部を今、あの、タスクじゃないけどさ、思いついた瞬間にノーションにペッて貼って、
うん、
あの、やったらチェック入れてみたいな。
大事ですね。
のをちょっと繰り返して、こう全部見て、うん、これがまだ終わってないのかっていうのを、一応見えるようにはしてるんだけど、
うん。
果たしてこのリストは埋まることがあるのだろうかみたいなね。なんか終わることがあるのかっていう。
まあ、いずれは。
いずれはね。いずれはなんかして、ね、向こう引っ越して、うん、なんか、いや、みたいなね、やつもしかしたらあるかもしれない。あ
の、ふとした時に、
うん、
あ、やって、これ忘れてた、みたいなのが、ポロポロ出てきます。
ああ。
まあでも、それくらいじゃないかな。
まあ、そうだよね。
うん。
まあ、ちょっと重要なところはね。
そう。
ああ。
役所とか税関係だけやっておけば、最悪はね。
うん。
あの、あとは、郵便のさ、うん、転送届け、あ、そう、あれだけやっとけば、郵便物系は、とりあえず1年間は来るんで。
そうね。
そうそう、それでなんとかなるから。
うん、今は結構楽だよね。今の、その、郵便局のやつも、e 転居ってやつで。
ああ、そうね。
うん、ネット上で申請できるし、
うん、
あと、転出、
うん、
も、あの、ウェブで済むんだよね。今、マイナンバー。
あ、 そうなの？
連携されてて。
へえ。
うん。まあ、転入は やりに行かなきゃいけないんだけど。
うんうんうん。
うん。まあ、ハンコとかいろいろあるしね。
まあ、そうね。
どうしてもそれは行かなきゃいけないけど。いろいろちょっとね、大変です。っていうので、まあ、疲れてはいるんですが、そんな今日もお酒を飲んできます。
は
い、
本日の、お酒はビア？
今日もビアです。
お
まあ、これはそんな、珍しいもんでもないんですが、グースの IPA ですね。
おでもね、そんな珍しくないかもしれないんだけど、
うん。
その IPA とか、そのクラフト系とかを飲まない人からしたら、多分、なんやなんやってなると思うよ。
まあまあまあ、そうですよね。最近割と流通量が増えてるような気がします。グースアイランドっていうとこの。
ああ、そうかも、うん。スーパーでは割と見るかも。
あ、そうそう。特にスーパーで結構グース。
ね、緑色の缶で目立つしね。
そうそうそう。今、緑のやつとグースのなんか、
うん、
ちょっとね、商品名忘れたんですけど、ちょっと青パッケージのやつと2種類
を、
うん、見るようになって、近くのスーパーだと。
今日は
値段もね、300、あ、今日は、普通の IPA の緑の、いつものやつの方ですね。でね、値段も300円いかないんで。
ああ、まあ、ありがたいよね。
うん。ね、やっぱ見てきたら、夜な夜ながね、260何円とかだった。うん。で、グースが290円ぐらい。
ああ、まあ、ちょっとの差だね。
うん。いや。300とか超えちゃうとちょっとね。
まあ、なんか、気軽には飲めないかな。
そう思う。
ね、ちょっとハードルあるかな、
そこで。そう、ちょっと他の並びになんか DHC が新しく出してる。
ほう。
なんか、クラフトビールとかありましたけどね。
それは飲んだらお肌がトゥルトゥルになるってことですか？
っていうことなんですかね。本当にDHC が出してる。やつがあって、何これって思って、まあまだ買ってないんですけど。
それはあれかな。飲むよりも、浴槽に溜めて使った方が体にいいかもしれない。
まとわせるの肌に。
そう。いや、だって DHC さんが作ってるんだったらね、なんかそっちの方が効能ありそうな気がするじゃないですか。
まあ、ビール風呂とかね。
ビール、あ、そうそうそうそうそうそう。シュワシュワのこの炭酸が肌に染み込むんじゃん、みたいなのがね、あるかもしれない。
飲みたいな、でも俺。
まあ、それはそうね。
うん。
まあ、そうか、かな。肝臓きれいになるビールなのかな。
なんか洗浄成分はないと思う。
あ、そう。あ、そっか。そっか。
というわけで、はい、本日もいただきます。
あ、はい。ぜひ。
はい。
ん？
うん。美味しい。
あ、缶ではない。
あ、今あれですかね。缶の開けた音入ってなかったですかね、もしかして。
あ、僕は聞こえなかったですね。
ああ、したら、マイクが、あれかな。
カットしちゃった。
カットしちゃったかもしれないですね。
ああ、それは雑音認定を受けたってこと。そういうこと？
ノイズだったっ
ていう。キャンセルされちゃったってこと？
前回はなんだ、安い USB マイクだったんで、
あ、
もしかしたらカットは入ってないんですけど。
なるほどね。ね、
うん。ちょっと雑音ですね、やっぱ。
雑音か。
うん。やっぱアルコールはね、人生においてノイズだよって言われてるのかもしれないですけど。
あ、ちょっと深いね。
うん、でもね、僕らは雑音とは思わない。
思わないし、ね、まあ、仮に雑音だとしても、
うん、
人生って綺麗な音ばっかりじゃ飽きるんですよね。
はい。
だからやっぱたまにはそういうのを混ぜ込むことって大事だと思うよ。うん、まあそれはね、ノイズだらけだったら当然良くないけど、
うん、
やっぱ程よいノイズっていうのが大事なんじゃないですか？知らんけど。
知らんけど。
うん、
深い話なのか浅い話なのか。
なんかね、例えこのまま 話してるから何の話してるか自分でも分かんないっていう。
自分でも分かんないよね。
分かんない。
俺もね、どこに着地しようかなっていうのを一切見えないままずっと話してしまってるんだけど。まあそんなね、引っ越ししつつ、まあクライミングでも疲れた。
なるほど。
ああ、おじさんたちの会話です。
そうっすね。なんか、
はい、
結構引っ越し大変だと思うけど、頑張って。
そうですね。やっていきたいと思います。
はい。
はい。
はい。で、今日は、お便り？お便りというか、まあ、口伝なのか、いただいてるみたいで。
そうですね。以前からというか、前回か。
うん。
前回？前々回か。
ああ、丸2の時ってことね。
あ、そうですね。僕の私の百名山。企画
はい、
はい、前回はだから鍋倉山を、特集させていただいて、
はい、
健徳さんと、小田さんの谷川岳、
はい、初回ね、
ですねに引き続き、はい、三座目ということで鍋倉山を、チョイスさせていただいたんですが、
はい、
今回、四座目にあたる
来ました、
お便りというかね、まあ、知り合いからの投稿なんですけれども。
はい。
はい。いただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。というわけで、僕の私の百名山、四座目ですね。
はい。
貝駒ヶ岳になります。これ、拍手入ってんのかな？
入ってる、入ってる。俺のも入ってる？
うん、入ってる。なんか。
あ、よかった。ノイズじゃなかった。
うん。これはノイズじゃないみたいです。
まあ、やっぱね、こういう、まあ、何の拍手か正直よくわかんないけど、うん、まあ、このお祝い的なクラップはノイズじゃないと。
うん。
そういうことですよ。
ビール開けたやつはノイズだって。いやー、まあ、気持ち的にはどっちも嬉しいんだけどな。
まあ、そうね。
うん。
貝駒ヶ岳。
はい。来ちゃいましたね。
まあね、結構有名な山で、
うん。
まあまあ、日本百名山が元祖で挙げてる深田さんも、百名山の中入れてますけど。
うんうんうん。
まあ、いい山ですよね。
そうですね。標高が3000いってないんでしたっけ？
いってない。2967らしいです。
推しシリーズみたいな。
もうちょっと。
もうちょっと。あれ、もうちょっとの連携は赤だけだっけ？
ああ、でもそれで言ったら、剣とかじゃない？
あ、剣か、2999だっけ。
そうそう。でもなんか、あれは、あれだからこそいい感じもするけどね。
あ、赤岳2899か。
おう、
あれ？
まあでも、ちょっと赤岳はね、なんか、後半ってことしか覚えてないんですよね。
なんか、誰かさ、2899だかな、なんかその、一個クリアがあるギリギリの人いなかった。うん、人っていうか。
山ね。
山ね。でも繰り上がったところで3000じゃないんだよな、みたいなさ。
まあ、確かに。
まあいいや。
赤岳かな。まあまあまあ。うん、まあまあ、カイコマもそのシリーズに近いというか、なんか、なんかあとワンピッチ内なのに上がらない感じっていうね。
確かにね。
まあ、3000超えたからなんだって言われると別に何でもないんで、まあ、
うん、
はい、っていう感じなんですけど。
そうですね。
2967、ちょっとこう、覚えづらい数値だね。語呂的にも。
うん、貝駒ヶ岳、はい、標高はって言われてて、出てこないもん、これ。
出てこないよね。
うん。2967ね。まあ、ね、皆さんもちょっと、この機会にぜひ覚えていただいて。
はい、2967です。
うん、何の役に立つか分かりませんけど。
そうね。別にね、その日本で2、3番目に高い山はみたいなのよく言う、あれにも関係ないし。
そうだね。
ね、日本で何番目に高いんですかね、貝駒ヶ岳。
まあ、13よりは下なんでしょうね。
まあ、全然そうだろうね。
うん、
3000メートル方が、確か国内で。
14。もうちょいあったっけ？
もうちょいある、もうちょいある。なんか20近くあるんじゃなかったかな。なので、まあ、もっともっと低いんですけど、まあでも、まあ50倍以内には入ると思う。
まあまあまあ、
でしょ。まあまあまあまあ。っていう感じで、まあ、貝駒ヶ岳は、この後、 紹介文というか、まあ入ってくるけど、まあ本当標高じゃない山ですね。
うんうん
うん。まあ僕らが、紹介しすぎてもあれなんで、先にちょっと紹介文の方いきますか？
そうですね。じゃあ、とりあえず、いただいたのは、今、新進気鋭のね、スプリットボーダーで荒らせられます。
はい。
麻婆豆腐研究所所長こと、モッチーさんになりますが。
モッチー。
はい、ありがとうございます。
ありがとう、モッチー。
うん。で、まあちょっといただいたね、文章そのまま、読み上げさせてもらうんですけど。
はい。
うん。はい。私にとっての百名山は、南アルプスの、貝駒ヶ岳です。幼少期から親と山に行くことはあったものの、私が本格的に山を始めたのは社会人になってから。その大きなきっかけになったのが貝駒ヶ岳です。そうだったんですね。
うん。
うん。南アルプスに住んでいたこともあり、まあ、南アルプスの、近くですね。
うん。
馴染み深くて、中央道を走ればいつも見えるかっこいい姿。
うん。
うん。いいですよね、あそこね。
いい。
わかりやすいんだよね、あのね、並びが。
うん。
で、小田尾さん、泉さんといった倉掛沢。
うん、懐かしい。
うん。泉さんと突発で行った黒トーネワンデイは特に思い出に残る参考ですね。うん、懐かしい。帰りに激走したのを鮮明に覚えています。下山がもうね、早く暗くなっちゃうからっつって、もうずっと走ってたんですけど。
なるほど。
うん。で、昨年は沢でオーレンダニにも行きましたと。
お
ー。9月後半にシュラフカバーで行ったので、夜中凍える寒さでした。
気合入ってるな。
いやー、気合が違う、マジで。花崗岩の白い平層は美しく、さすが南アルプスの天然水なだけあり、水が綺麗。
うん。
黒峠で下山し、お城川渓谷の吊り橋を渡る時の疲労と幸福感は至福です。
うん。
うん。そんな貝駒ヶ岳のおかげで、私の山の幅はうんと広がりました。うん。赤雲ルートなどの、憧れのクライミングルートや、服部文章さんや加藤直幸さん、スノーボーダーですね。による、オーレンダリの滑走記録もあり、私もいつかは、てんてんてん。で、近隣のおすすめもまあいただいてまして、
はい。
まあ、温泉とかは、お城の湯ですね。
はいはい。
うん。で、あとは道の駅白州が野菜が安かったりとか、天然水が飲めるというので、ちょっとおすすめいただいてます。で、食事どころは、食堂山木っていうところですね。
ああ、はい、はい。
うんうんうん。岡田さんもご存知で。
そうね。一回行ったかな、
うん。うんうんうん。俺も確か一回は行った気がする。うん。
うん。
で、外れがないと。おっしゃってるんで。まあ、ちょっと改めて後でね、紹介できればと思いますが。
はい。
で、おまけ。シャトレーゼとサントリーウイスキー工場が近い。
まあまあ、確かにね。
って書いてありますね。
そうね。シャトレーゼ。シャトレーゼって結構あっちこっちない。
まあ、なんか近場にってことなんじゃないの。
うん。
うん。まあ、山帰りでシャトレーゼ寄れるっていう。
まあまあまあまあまあ。まあ、ね、ウイスキー工場の方は、まあ、名前の通り白州、あの辺で作ってますんで。
まあ、水がうまいとこで作ってるってことよね、多分ね。
ね。
うんうんうん。っていう形で、まあちょっと読み上げさせていただいたんですけど。
はい。
いや、幼少期から山は普通に登ってたんだなっていう。
なんか、そのイメージはなかったけどね。
うん。びっくり。まあでも、本格的に山に、だから戻ってきたというかね。
まあまあまあまあ。
うん、始めたのは社会人になってからと。うんうんうん。で、僕と、小田さんと行った倉掛沢。
はい。
うん。あれは、まあ、日帰りで行ける、すごいサクッと。
サクッと？
サクッとじゃないか。サクッとじゃないか。まあ、普通には
、1日で行くと、10時間ぐらいかかってなかった？
まあ、1日たっぷりって感じかな。
そうね。 奥多摩的なサクッと感はないかな。
4、5時間では終わらないね。
終わらないね。
うん。下山がちょっと長いっていうさ。
あれ、そうだっけ？
がある。
下山
なんか沢パートはなんか言うてもそんな。
本当になんか。
俺長くいいイメージがなくて
さ。アプローチが1時間半ぐらい確かかかって。
うんうんうん。
で、そっから沢行って、なんかよくわかんない。中尾根というか、みたいなところに出てから、まあ、30分から1時間ぐらいで日向山に上がって、うん、で、日向山からの下山はでも2時間かかんないぐらいじゃない
かな。
うん、だったと思う。駐車場がさ、あそこの上の方だったらね。
うん、うん。
だったと思うけどな。だから沢が結構長かったような、記憶と、個人的にはあざみがえぐかった記憶がすごくて。
ああ、のっこし沢の方に入ってった方で、急に形相が変わるんですよね。
あ、そうそうそう。で、脱稽間際のところのあざみ地獄が割と記憶に強いですかね。う
ん、そうですね。あそこは、だからまあ本当に小次郎川渓谷、そのまま、なんだ、支流に、そっちの支流に入んないで、ずっと行くと、大連谷の方に行けるんですけど。
うん、そうね。
うん。で、まあ、のこし沢であってたっけな、なんか、日向山の方に突き上げていく沢に入った瞬間に、結構色も変わったりとかして、
うん、
ちょっとぬめりも多くなって、
うん。
うん。急にね、うっそうとするんだよね。
そうね。
うん。で、あざみがすごく多くて、あそこ。
あれはなかなか強烈だったな。
うん。2回行ったかな、俺は。2回行って、2回ともあざみ嫌だなってなった。
あれは1回だけど、うん、そうね。いい沢ではある。やっぱ白い花崗岩と、綺麗な水でっていうので、うん、いい沢だなとは思うけど、うん、まあまあちょっと、アザミはもうちょっと控えめになっていただけるとより嬉しいですかね。
そうね。そんなにロープ出すようなところもあんまなくて。
ないね。なんか一箇所なんかぬめってて出したよね、ま
あ。うん、滑り台みたいなところで、右岸をちょっとこう上がっていくんですけど、そこは一応ロープ出して、
念のためで、
まあ、はい、本当に念のためでっていう。
あの時のモッチーすごかったね。
すごかった？
あ、覚えてる？
ん？
うん。確かロープなしで行って。
うんうんうん。
で、一回トゥルーンって滑ってさ、うん、で、滑り台ゴロゴロゴロゴロってきてさ、あ、これやべえって思ったけど、本人結構ケロッとしてて。
あ、そうだったっけ？
そうそう。で、そのまんま、また行くみたいに言い出して、今落ちたばっかなのにマジって思った記憶がある。
やっぱメンタル強いから。
メンタル強いね。
懐かしいですね。あれもだから。
何年前だあれ ?3 年前 ?4 年前
?3、4年前ぐらい。
だよね。
うんだと思う。3年前ぐらいかな。うん、
3年前かな。
だったかなと思いますね。
懐かしい。
うん。で、倉掛沢もね、上がって、脱稽間際が本当にあざみ越えてからは、ちょっとこう、草原じゃないけどさ、なんか快適な急斜面みたいな。快適な急斜面ってなんだろう。
すごい矛盾してる。
いや、でも、伝わる。
まあまあまあ、わかるわかる。
あそこの。
シャドウは急だけど、そういうなんかあざみとか、そのザレみたいないやらしさはなくて、まあ、ただ、なんていうの、シャドウがしんどいだけみたいな。
うんうんうん。で、日向山にね、上がっていくとこの最後が、またちょっと。
いいよね。
うん。あそこの日向山に上がるところの、コルに下っていく、一回下る。
ああ、はいはいはい。
下るところで、樹林がバーって一回
開けて、
うわ、なんじゃこりゃー、みたいなね。
なるなるなるなる。
そう。知らない方のために、お伝えすると、日向山は、天空のビーチと、まあ、名高く。
はい。
うん。花崗岩の浸食された、まあ、砂っていうのが、 堆積してて、すごく白い山頂なんですよね。
うん。いや、本当にね、突然砂浜が山に現れた感じだよね。
うん、本当本当。だから、富士山の、なんか大砂走りのちょっと白いバージョンみたいなさ。
ああ、まあ、イメージ。
ちょっと足取られるような感じ、う
ん、沈むよね。
うん、全然沈む。
ね。
から、ちょっとしんどい、上がるのが。
うん、確かに。
踏ん張り効かなくてね。
うん。
でも景色が結構いいよね、あそこね。
あそこいいよね。
うん。すごく良くて。なんだろうね。沢も楽しいし、まあ、うん、花崗岩だから白い軽装で。で、まあ、アザミはちょっと嫌だけど。
うん。
アザミはちょっと嫌だけど、で、そんなロープ出すようなとこもないし、ガシガシ、走行していけるし。
そうね。まあ、歩き沢って感じだよね、イメージ。
うん。割と。で、ね、日向山がまたね、沢終わってからドーンってあって。
うん。で、まあ、下りは快適なトレイルだし。
うん。だから、総合点が高いっていうイメージがすごくあって。
確かに。あ、だからこそ、行こうってなった時に泉さんいいよって確か言ってくれたんだよね。2回目だけど、楽しかったし、綺麗だから、全然いいよ、うん、2回目行くわ、みたいな。
うん。全然、俺、確かそんなだった気がする。あそこは全然、まあ、できればアザミなくなってほしいけど。
ほんとそこだけだよね。
ほんとそこだけね。うん。まあまあ、別に、通れない激アザミやぶってわけではないんだけど。
うん。
うん。まあまあ、ちょっとチクチクするよね。っていうぐらいですね。まあ、
ねただ、倉掛沢そのものはなんで、日向山に、まあ、倉掛沢っていうか途中で、沢を切り替えるからなんだけど、
うん。
自体は日向山に行くので、
うん。
まあ、貝駒ヶ岳かっていうとちょっと違うけど、まあ、
まあそうね、
日向山自体が貝駒ヶ岳の前衛峰とまでは言わないけど、まあ、見える感じで、
うん、そうだね。
なかなか貝駒ヶ岳周辺っていうのも、いい山が多くてね。
うんうんうんうん。
貝駒以外にも、まあ、百名山で言えばそのまま、稜線続いて、千畳ヶ岳とかあるし。
うん。
あとは。
まあ、ちょっと、近くに、うん、鳳凰三山とかね。
ね。まあ、ちょっと車で移動する距離になっちゃうけど、鳳凰三山の方行けたりとか。うん、
行けたりとか。
まあ、あとは、なんて言えばいいんだ。日向山の逆側というか、
うん。
貝駒ヶ岳を、挟んで、まあ、南側に、南アルプスの天然水の CM でさ、宇多田ヒカルが山登ってるのあるじゃん。栗沢山っていうところなんだけど、あそことかも近くて、
うん、うん。
そこは貝駒ヶ岳見える山で結構有名らしく。
貝駒と朝夜峰の間ぐらいで。
あ、そうそうそうそう。ちょうど稜線というか、尾根の間なのかな。
うん。だったと思う。確か。うん
だからなんかそういった貝駒周辺のでっかい山じゃなくても前衛峰的な立ち位置の山でも結構いい山が揃っていて、
うん、
でまあ谷のちょっとこう落ちてから貝駒ドーンって上がる感じの見た目とかやっぱかっこいいし、
うん、
あの辺は非常にいいなと思いますね。
うん、
なんだっけお便りの中にもあったように、
うん、
中央道走ってると目立つんよね、貝駒。
いや、めっちゃ目立つね。
ね、八ヶ岳と貝駒ヶ岳は本当に目立つ。
そう。貝駒いつもかっこいいなーって言って、で、その隣に、地蔵岳のオベリスクを見つけて、あ、今日はオベリスク見えるとか。
かね。
やってたりする。だいたい見るよね。
うん。
うん山屋あるある。
あるある。
関東に戻っていく中央道ユーザーあるある。
あるあるですね。
うん。貝駒とオペレスコ見がちみたいな。
貝駒ね。俺、実は山頂には立ったことがないんですけど。まあ、
もったいない。
いつかは立ちたいなと計画は何度かして、まあ、数回頓挫をし。
うん。うん
まあ、一回撤退をし、みたいな感じです。で、貝駒ヶ岳自体は、まあ、大きく分けるとルートは二つになるのかな？ 一般的には。
そうね。
一番メジャーなのが北沢峠から、
うん。
行く側。ま
あ、だから、そうだね。
西側からアクセスして、稲とかの方から、川柳荘だけでバス乗って、北沢峠行ってから、貝駒ヶ岳っていうのが多分、メジャーな、
うん。
ルートかなと。思います
けど。そうですね。まあ、距離的に、もう、
うん、ね。
無理なくみたいな。
無理なくみたいな。で、戦場ヶ岳とそこで、両方狙うっていう人が多いんじゃないかなと。
ああ、そうだね。一回登って、また降りてきて、戦場登って降りてきて。
みたいなね。
うん。のはよく聞きますね。
うん。で、もう一個が、この、山梨の 南アルプス市側から行く、ルートで、黒トーネっていう、
うん、
まあ、大変なものがあるんですけど。
そうですね。
はい。そこから行くルートもあって。
うん、一応日本三大急登なのかな？
ああ、そっか。
うん。
クラトね。
ですね。
はい。そういえばそうでした。
うん。こう、まあ、黒戸尾根自体に黒戸山っていうのが、まあ、ピークとして一応あるんだけど、
うん。
うん。なんかそこに至ってもまだ、こう、半分ちょいみたいなね。まだここかみたいな。ずっと繰り返し続けるっていう。
長いよね。
ひたすらに長いですね、ここは。
ねえ、で、途中にある七条小屋が結構有名なんだよね、小屋として。
うんうん。まあ、小屋番さんがね。
ああ、そうね、花谷さんだからっていうのもありまして、
うん、
まあ、ピオレドールっていう、かなり世界的に、名誉ある、登山家に贈られる賞を受賞したことのある花谷さんっていう方が、うん、そこの七条小屋の小屋、まあ、小屋番というか、うん、まあ、オーナーっていうべきかな。
まあ、そうだね。今は、
いらっしゃるんですけど。
株式会社ファーストアセントで。
ね、やっていて、
うん。やってらっしゃってますけど。
なんで結構そこ、それを目的というか、目当てで、黒トーネ頑張っていきますっていう人もいる、う
ん。ああ、いるいるいるいる。なんか花谷さんに会いに来たみたいな人もね。
ね、まあ今一体何日ぐらいいるのかって気はするけど。
確かに。小屋にどんぐらいね、いるのかっていう。
今はあんまいなさそうだけど、どうなんだろう。
うん、まあね、ヒマラヤキャンプとか多分そういうのもいろいろあるだろうから。
ね。
うん。いろいろ忙しそうですけどね。
ですよね。
うん。
黒トーネがまあまあしんどくて、夏は俺ちょっと行ったことないから、実際どんなもんかわかんないんだけど、
うんうん、
冬にね、昔、泉さんと行こうぜって計画をしまして。
うん、そうだね。
で、あの時は雪の知識があんまりなかったのもあって、まあ、攻める時間帯というか、うん、そういうのをミスってしまい、まあ、撤退をしたっていうことがあったんですけどね。
うん、そうね。
あれはしんどかったな。
2020年ですね。
もう4年前か。
うん。もうそんな経ちますよ。
ねえ、そっから、2年ぐらいは俺毎冬、今年は黒峠に、今年は黒峠にって言ってた気がするんだけど、なんか言わなくなったな。
多分ね、滑走が始まってから言わなくなってる。
ああ、そうかも。
うん。
そうね、滑走とアルパインやり始めたからかもな。
かなーって俺はどっかでちょっとね思った記憶がある。そういえば聞かないなってなんか俺ね思った記憶があって、
あと素直に今その体力がないんですよ。やっぱね、その日本三大急登って一応言われてる黒トーネを、まあ冬の装備でそれなりに担いでっていうのが、
うん、
やはりその結構気合を入れないといけない。
まあそうですね。
はい。まあ、日帰りにしてね、なるべく少ない荷物でってやれば別かもしんないけど、ちょっと当時。
冬日帰りはちょっとどうだろうな。厳しいかも。
でもね、やってる人いるんだよね、ちょくちょく。
あ、胃はすると思う。
そう、胃はする。まあみんななんか深夜2時ぐらいから出発してますけど、そういう人って。
そうそうそう。
なんか2時とか3時とかね。
うん。
やってるけどね。俺らが行った時はテント泊で。
うん。
で、あの当時は今思えばやっぱ結構早かったなと思うけどな、歩くの。
うん。
天白装備にもかかわらず、夏道コースタイム 0.8 ぐらいで行ってた気がするな。
うん、とは思うけど。
ねえ、まあでも山頂じゃないや。小屋ついてテント張ったのが12時半ぐらいで。
うん。
で、そっから、あの、その日泊まって、よく早朝に山頂を狙えばよかったものを雪が閉まってるタイミングでね、
うん、
そのまま行ってしまったので、ちょうど雪が緩み出す時間帯になってしまい、
うん、
で、まあ思うように進まず、戻ってくる時間等々とかを考えて、もうこれはダメだなってことで撤退したんですけど、
うん、
まあちょっと苦い思い出というか、まあまあ、あの、いい経験にはなりました。
うん、夏は、今後は行くつもりはあるの？
あのね、あの、他の回とかでも行ったんだけど、夏山暑くてあんまり普通に行く気起きないんだよね、今。
なんか最近それすごい言ってる気がする。
いや、本当に暑いんだって。
まあ、そうだね。
特に、その、さ、黒トーネは、日本三大弓道って言われてるだけあって、スタートの標高が低いところからガーンって行くんで、
うん。
多分ね、スタートで溶けちゃう。
溶けちゃう？
溶けちゃう。あの、スタートが核心まである。
ああ。やっぱそれは、あの、朝早い時間に、涼しい時間にやっぱ出れば。
まあそうだね。あの、それこそ、だからその、深夜2時や3時だ、みたいな、時間に標高低いとこにいて上げ始めて、みたいな、感じにしないと、きついかも。
うん、そうですね。僕がだからその、さっき、モッチーさんが話に出してくれてた、
うん。
うん、あの、ワンデーで行った時、
うん。
もう、あの、朝は、4時半とか。
おぉ。
うん、真っ暗な中出発して、上がり始めてって。
4時半真っ暗。
あ、まあ、あの、30分ぐらいしたらもう上がり始めて、来た記憶がありますけど、ちょっとね、4時半だったか忘れましたけど、あの、登り始めは暗かったですね。
へぇー。
うん。で、どうだったかな、4時前ぐらいに降りてきたかな。
おー。往復10時間ぐらい。もうちょっと。
ちょっと見ていいっすか？
あ、いいっすよ。
うん。ね、山レコにあるはずなんで。
はい。え、じゃあ、見てる間、俺、声だくっていいっすか？
あ、いいっすよ。本日のお供は声だ。
あの、コメダコーヒー監修している、
うん、
カオルメープル、声だ、白ノワール味です。
おしゃれ。
うん。まあ、ちょっとやっぱ、あの、出身が僕、名古屋なんで、こう、コメダコーヒー出してこないとね。
うん、ああ、そういうことね。うん、白ノワールね。
そうそうそうそう。
ああ、ありました、ありました。
お、
3時43分に出てますね。
早いね。
で、15時33分に降りてきてる。
ああ、じゃあ、ほぼ12時間か。
そうだね。11時間49分。うん。
うん、
ですね。
獲得標高2400ぐらい？
一応山レコ上だと700。
めっちゃあるな。
2700。なんかね、上りも下りもだいたい同じ感じ。
うん。
うん。
まあでも、ピストンしてるから、上りと下りは。
あ、まあ、ピストンだからそりゃそうか。うん。まあでも、これでもあれか。山レコ最近あの体力度って出るようになったの知ってます？
え、知らない。そうなんだ。
あ、知らない。
うん、
なんかね、あの出るようになって、
はい、
ちょっとあんまりその体力度がどういう指標でどうやってなってんのかよくわかんないんだけど、
うん、
まあ、あのコース定数を元に算出してる数値みたいで、
はい、
で10段階があって、10段階中7
の体力度。
え、それはコースの体力度、うん、泉さんの体力度。
ね、参考記録の体力度、うん。
はあ。
俺のだと思う、多分これ。
おお、あ、じゃあコースタイムに比べて、どれくらい。めっちゃ、
うん、速くなってたら体力度も上がるんだろうし。
なるほど。だから多分そもそも基準で、このコースを歩ける人はそもそも体力度がいくつあります。で、速いと加点要素です、みたいな感じなのかな。
のかなぁ。
いや、でもそんなの装備によって変わることね。
コース定数、1.8× コースタイム ×0 点数。あ、なんか式がめちゃめちゃ長いんで省略します。
まあでも10段階中7だと。
みたいですね。
まあでも、あれじゃない、あの、泊まるとしても一泊の山だからじゃない。
うん。なんか日程の目安、一泊から二泊以上が適当って書いてある。
ああ、だよね。例えばこれがさ、その、表銀座とかだと10とかになるんじゃない？
かもしんないね。
うん。
うん。なるほど。まあそういう、やっぱ時間に出ないと、まあその、3時半とか4時とかっていう、まあまあ、あの、降りてきたいよね、行きたいよね、みたいな時間には。
確かに。
帰ってこれないと。
うん。
上りは歩いてますけど、ずっと。下りは結構走ってた気がするので。
ああ、モッチーも書いてあったね、そうやって。
うん。それでこれかって感じですね。
なるほど。まあ、だからあんま、実はタイム関係ないんじゃない？
うん。あ、てかなんかその、12時間弱もかかるのかっていう。
あ、でも、あのさ、トレランのさ、上田瑠偉選手、
うん。うんうんうん。
確か、黒とさ、あの、片道だけど、用意スタートで山頂まで2時間切ってなかったっけ、う
ん、なんか、往復で4とかなんか。
ね。
あれそんなような見たような気がするんだけど、あれ、錯覚？
いや、錯覚。格じゃないんじゃない？それなんか2時間切りがどうのみたいなのは確か見たんだよな。
だよね。俺も見たと思う。なんか、
どっかで。ちょっと調べますけど。
うん。
黒とね。あ、2時間切れずっていうツイートが出てた。いや、すげえよ。
切れずの時点でやばいけどなっていう。
ねえ。でも2020年6月23日にそれつぶやいてるから、もう今は切ってるかもしれないよね。
そうね。
いや、泉さんがその山頂行ってる間に上田瑠偉選手は行って帰ってくるってことか。
まあそうだね。
いや、化け物だな。
うん。
すごい。
信じられないな。
ああ、すごいね。
やっぱ世界のルイ・上田はすごいってことですよ。
ですね、うん、本当に。ちなみにその後宮原さんという方が2時間切ってるらしいです。
1回で収まらなかったので今回はここまで。
後半に続きます。次回の山もお楽しみに。